皆さんおはようございます。サナです。今日は6月12日金曜日の星読みとカードからのメッセージをお伝えしていきます。はい、今日からね、月おうし座タイムでちょっとマイペースな雰囲気になっていきそうです。ただですね、今日は自分のこだわりとかね、価値観が浮き彫りになることがあるかもしれません。このラジオでは今日の星の運行からどんな空模様でどういった影響がありそうか、天気予報のような感覚でお伝えしていきます。今日の過ごし方のヒントとしてご活用ください。はい、今日の月はおうし座エリアからスタートです。昨日の夜9時半頃に月はおひつじ座からおうし座エリアへと移動しました。おうし座は12星座の2番目地のエレメントで、不動球、エネルギーが内側に向かいます。 I have、 私は所有するというのがおうし座のキーワードです。で、月がおうし座に入ると体とかね、お金、持ち物、価値観に意識が向かいます。今まで月が入っていたおひつじ座っていうのは活動球で、ちょっとね、こうバタバタしたね、忙しい雰囲気だったかもしれませんが、今日からのこの月おうし座タイムっていうのは少しゆっくりまったりとした時間帯になっていきます。まあ、地のエレメントの星座なので、自分の体、肉体にメッセージが来る人もいるかもしれませんし、まあ、意図してね、体とか持ち物をケアしたり、あとは五感を意識したり、なんかこう旬のものを味わうっていうのもね、このおうし座タイムはおすすめになります。私も連日ね、自分がこの梅の話をしていたので、昨日も友人からね、初めてね、梅をつけてみましたっていう連絡が来たんですけど、なんかこういう梅仲間が増えるのも、一緒にこう、場所はそれぞれみんな違うけど、一緒になんか仕込んでね、多分飲めるようになるとか、食べれるようになるシーズンっていうのも同じぐらいだと思うので、なんかそういうのをみんなで味わうのもね、なんか新しいな、面白いなっていう風に感じました。実は私も今日また梅を追加でね、つけようかなと思っているので、この月おうし座タイムにはぴったりだなって思ってます。まあ、この季節だからこそ味わえるものをね、今日は皆さんも堪能してみてください。ただ今日の配置としては、このおうし座の月に対して水亀座の冥王星が90度の葛藤の角度になっています。冥王星は0か100かというリセットの星であり、今日はね、この消失というエネルギーがあります。おうし座の地のエネルギーに対するリセットとか消失なので、まあ、物が壊れるとかね、なくすということもあるかもしれませんし、なんかもう新しいね、これからの時代、世界には持っていけないというものが強制的に終わることもあるかもしれません。まあ、おうし座は本来ね、安心とか安全っていうのがキーワードなんですけど、水瓶座っていうのは未来に向かうエネルギーなんですよね。なので安心という世界からはむしろ飛び出していこうとします。そういう意味では、この安全圏を抜け出して、今までと同じではなく、未来に向けた新しいことに対するね、恐怖心とか葛藤というものも今日は見えてくるかもしれないなと思いました。まあ、自分のこだわりとかね、執着みたいなものも見つかるかもしれませんし、これからその本当に火と風のエネルギーに向かっていく中で、まあ本当に必要なものとそうでないものっていうのは今日はね、見極められるのかなと思います。まあ、私がいつもこの配置を見て感じるのは、最近よく環境の変化でその魚が取れなくなるとかね、まあ何か作物ができなくなるっていう話を見聞きするんですよね。ただ、なんだろうな、私の父もその原木椎茸をやっているので、今までその春と秋に取れていたものが、なんかどっちの季節だったかがもう全然おかしいっていう風に言ってたんですよ。だから一方で、なんかそういう風に取れなくなるものもあれば、なんか愛媛はですね、このまま気温が上昇していくと、アボカドが作れるようになるんじゃないかっていう話を聞いたんですよね。なんかそういうふうに、この取れなくなるとかね、今までいた生き物がいなくなるみたいなこともあれば、こういう変化によって取れる植物が、や食べ物が変わるっていうこともあったりするじゃないですか。 特になんかそういう魚とか生き物っていうのは、やっぱり自分たちが生き残るために、もうこの領域にいてもダメだなって思ったら移動するのが私は普通だと思うんですよ。なんか同じところに住み続けようとするのって、本当にこの人間の感覚だと思うんですよね。本来生き物って自分が適合できる場所に移動していくものなんですよ。食べ物がなくなったら食べ物がある場所に移動していくじゃないですか。私が通っているネイルサロンの方が、養蜂をやってるんですよね。蜂の、この蜜蜂の蜜を集めてるんですけど、それもね、やっぱりね、10箱とか用意して、蜂が入ってくれるのって、今年はなんか2箱でしたとかって言ってたりとかして、なんか、やっぱどこにでも入ってくれるわけじゃなくて、本当にその環境が大事で、環境を生き物たちって選んでるんだなって思うんですけど、なんかそういう感覚なんですよね。ここにいて本当に安心と言えるんだろうか、安全なんだろうかっていう感覚っていうのが、今日はなんか私たち一人一人にも、なんとなくのその感覚としてね、キャッチできるのかもしれないなというふうに思います。ね、まあ今私が話したみたいに、実際にね、こういう食べ物が取れなくなるとか、できなくなるとか、そういう話を聞くこともあるのかもしれないし、なんか自分の中でここは安心なのか、本当にこのままで安全なのかという、なんか問いが立つっていう人もね、いそうだなと思います。あとは、こう、物質的な世界の中での終わりというのを感じたり、やっぱり今までの価値観が崩される、覆されるということがあると思いますね。自分が今まで価値があると思っていたものの価値がなくなる、まあ価値が感じられなくなるということもありそうです。もう私も昨日そのオンラインサロンの中でカルマのお話し会があったんですけど、まあこれこそ目に見えない話じゃないですか。だけどまあ集まったメンバーの中で、こういうことって本当にあるよねとか、あ、こういう感覚わかるよとかね、そういう話がずっとこう上がってたんですけど、私自身もやっぱり自分の中で、まあ人とのご縁を強く感じるところってやっぱり生きてきた中であったんですよね。で、私は結構こういう話をこういう YouTube だったりとか、いろんな配信で普通にこうオープンにしていますので、私の周りにも、やっぱり他の人が見えないようなものが見える人とかね、聞こえる人っていうのがやってきて、まあサナさんなら話していいだろうと思って、まあそういう話を普通にしてくれるんですよ。だから、一緒にこう歩いていても、私には見えてないけど、あれって人間？それとも人間じゃない？みたいなことを聞かれたりとか、あとはまあ、自分が、そうね、こう住んでいた家に、こう自爆霊がいるっていう話だったりとか、なんかそういうのを払えるようになってきたっていう話もそうなんですけど、なんかそういう普通の人だったらちょっとびっくりするよねっていうような話も、まあ自分がこういう世界に対してオープンになっているので、やっぱりどんどんそういう見える人、感じる人、聞こえる人みたいなものが集まってきて、まあそういう話をシェアしたりすることってあるんですよ。なんかこういうね、目に見えないエネルギーのものっていうのが、これからはもっともっと普通になっていくっていうか、まあそういうものに価値を置く人も増えるようになっていったり、なんか分かり合えるようになっていくのかなって私も昨日は感じましたね。あとはそのお金以外の大切な価値観に気づけるっていうことも増えていくと思います。私はもともとその自分の出生図で地のエレメントが欠損なので、この感覚が非常によくわかるっていうか、権威性を誇示するやり方っていうのが結構やっぱり苦手で、そのフォロワー何人だからすごいとか、なんかこういう会社、こういう学校にいるからすごいとか、なんかそういうね、わかりやすい数字で評価することも評価されることもあんまり好きじゃないんですよね。なので私は、すごいこう大々的に何百人鑑定してきました、年間何人やってますとか、総フォロワー何人ですとか、うん百人のサロンメンバーがいますとか、なんかそういうのをね出したくないし、なんかそういうので寄ってくる人も好きじゃないんですよね。まあ講師業とかしてるとね、そういう実績を元に選んでもらうっていうのも大事なのかなとは思います。私自身もその同じような仕事をしている人たちのためにね、まあ参考にその自分の売り上げとか人数が指針になるのであれば、普通にこう教えたり伝えたりはしますけど、なんかそれをね、こう集客の肝にしてしまうと、結局そういう価値観の人がやっぱり集まってくると思うんですよね。で、昨日だったかな、一昨日だったかな、もうお伝えしたように、私たちが 日々口にする言葉、自分の行動っていうのは、これ全部ね、宇宙へのオーダーなんですよ。今日の言葉が明日のシナリオになってくんですね。つまりそういう数字とか牽引性ばかりを歌っていると、その波長に合う人がやってきますし、お前はそういう価値観で生きていくんだなっていうことが宇宙へのオーダーとして通っちゃうんですよ。だから私は前にもお伝えしたように補助金とか助成金とかそういうものをまあ使わない。でもそれはお金の問題じゃないんですね。自分の姿勢の問題なんですよ。私は絶対に自分のやりたいことのためには自分の意思を曲げませんっていうオーダーを宇宙に見せ続けてるんですね。でも本当にね、そのおかげで私は自分がしたいようになってきましたし、夫からもね、たまに言われるんですけど、サナちゃんが言うことって絶対に叶うよねって。だから、なんか自分がこうしたいからサナちゃんもそう願ってほしいって言われたことがあるぐらいなんですけど、基本的に自分がこうなりたい、こうしたいって思ったものってやっぱり通ることが多いんですよ。でもそれはなぜかって言ったら、やっぱり断固たる意志で主張し続けてるからだと思っています。そういう日々の自分の姿勢とか、マインドっていうのが今の私自身、もしくはこの自分のビジネスを作っているって私は本当に思っていますし、これからはやっぱりそういう今までのマーケティングのやり方ではない方法っていうのが主流になっていくんじゃないかなと思ってますね。で、それを私は今回の、まあ、獅子座木星のエネルギーを借りて、まあ、講座もしくはサロンみたいな形で実践していきたいと思ってます。まあ、そういったね、数字とかお金とか権威性の価値について今日はなんかこう気づけることがあるんじゃないかなと思いました。結局自分が信じてる観念、価値観っていうのが自分の世界を作っていきますので、きっとこうなっていくだろうとか、これを私は証明しますっていうふうに行動し続けていると、やっぱりそういう世界が出来上がっていくんですよね。なんかお天道様が見てるって。言うじゃないですか。あれ、お天道様っていうのかな、お天道様が見てるから、まあお天道様に見られてもいいようにみたいな言葉ってありますよね。それって私本当にその天っていうか宇宙に対して自分の日々の行動とか、話していることっていうのの筋が合ってるかっていうのって見られてるって言ったらなんか怖いと思うかもしれないけど、なんかやっぱりそういう姿勢を一貫して貫いているかっていうのがすごい大事だと思うんですよね。だから例えば、なんか極論ですけど、自分が自由になりたい。ね、なんかこう自分の好きなことでお仕事をしていきたいって思っている。そして、こう意を決して何か会社を辞めたとする。だけれども、まあ、そこで、やっぱり自分の中で、ああ、自分には無理なのかなとか、私はこう好きなことで仕事にするのは難しいのかなと思って、やっぱりそうではない行動、つまり、もう一度その、どこかで、働くという選択をするのであれば、なんかやっぱりそれって、ああ、じゃあそっちでいいのねっていうオーダーとして、私は通っていっちゃうと思うんですよね。なので、この辺のそのマインドの持っていき方とか、考え方の持ち方っていうのが私はすごい重要だなっていうふうに思っています。もちろんそのお金のこととか生活のことで不安になるっていうこともあると思うんですけど、自分がどういうマインドセットとか価値観で生きていくかとか、それを貫くかっていうのは間違いなくこの世界に対する決意表明、そしてオーダーとして反映されていくと思いますので、まあそういうすごいこう自分の中での今年の気づき、そして今まで自分がやってきた、なんかビジネスの価値観みたいなものって、本当にこのこれからのね、火と風の時代になんか通用していくものなのかなっていうふうに最近私はすごく感じました。まあ、こういうメッセージがね、今日はなんかそれぞれ個人個人の中でこれは通用する、これは通用しないとか、この価値観はもう自分には合わないとか、違和感があるとかね、なんかそういうものがね、見えてくるんじゃないかなと思います。まあ、金曜日でね、平日ラストですし、自分らしいペースを取り戻せるタイミングでもありますので、今日は自分の体の声にも耳を傾けて、ぜひね、リラックスして過ごしてみてください。はい、というわけで今日はミントの香りがね、冷静さや気持ち、思考の切り替えを手伝ってくれます。ぜひね、使ってみてください。はい、では続きまして、カードからのメッセージをお伝えしていきます。はい、これ、せーの、よいしょ。お、ありがとうと言いましょうというカードが出てきました。 はい、何に感謝したいでしょうか。月牡牛座タイムなので、まあ自分の体、肉体、それから家とか持ち物に感謝してもいいかもしれません。もちろんね、パッとこう誰かの顔が浮かんできた人は、その人に感謝の気持ちを伝えてもいいと思います。なんかこういうね、感謝、ありがとう、ありがとうってそのありがたいっていうことじゃないですか。あることが難しい。そのことにまあ気がつくっていうメッセージでもあるのかなと思うので、なんかそういうあるものにやっぱり意識を向けるっていうことも今日はいいのかなと思います。はい、ぜひカードからのメッセージ参考にしてください。はい、そして今日ね、金曜日ということでオンラインサロンハグのメンバーは夜8時からタロット練習会があります。はい、ぜひね、こういうリアルもね、もちろんやっていきますけど、まずはこういうオンラインでのね、練習交流会にぜひ参加して、まあ仲間とかね、共通の知り合いっていうのを作っていただけたらなと思います。あと昨日ご案内したね、17日水曜日の、オンラインサロン内での経理サポート会ですが、こちらね、一般の方も今回は募集しています。あと多分3名様ぐらいになりましたので、興味のある方はこちらもね、配信の概要欄をご覧ください。あとはですね、今週の日曜日ですね、6月14日の日曜日、夜の8時から、1時間程度ですけれども、インスタライブをします。すっごい久しぶりですね。私と、竹里夫ちゃんの2人でですね、星読みチャレンジっていうものを、リリースさせていただきました。もうね、ご購入いただいた方もたくさんいらっしゃって、ありがとうございました。これのね、制作秘話みたいなものを、ちょっと話そうかなっていうふうに思っていますので、こちらもね、興味のある方は、インスタの方でライブをしますので、私のインスタの方をご登録いただけたらと思います。まあ、日曜日なのでね、どうかなって思いつつ、まあ、タイミング的に新月前だとこの日がいいかなということで、まあ、ゆったりまったりさせていただこうかなと思ってますので、はい、かなり久しぶりですが、ぜひぜひね、遊びに来ていただけたらと思います。はい、それでは皆さん、今日もご機嫌にお過ごしください。お出かけの方は気をつけて、いってらっしゃい。